一束ほどの庭のごま丈が、商船が通るたびにさやさやと揺すれる。新宿劇場の近くで、磯慣れという小料理屋の、いかにも安出な離れ座敷だった。着物まがいものの大きな下端の食卓を挟んで、ナスとが腕組みをしている。少し離れたところで、西貝は床の間を枕にしてまじまじと甘いを眺めていた。妙に白らけた景色だった。しばらくの後、まあ腕組みをうっとると、障子れっぽくバットに火をつけながら。やろう、感づいてすかしを食わしたんじゃねえのか。やっぱりね、ゴミを抑えた方がよかったんだ。と、言うと、腹巻きから大きな懐中時計を出してもう、1時半だ。ねえ、ナスさん、こりゃ来ねえぜ。ナスは顔を上げると、落着いた口調で。いや、きっと来る。だがね、君、言うだけのことは言ってもいいが、手出しをしてもらっちゃ困るよ。僕が迷惑をするから。いいか、念を押しとくぜ。は煙の中で、不肖不肖にうなずいて。ま、よござんす。わかりましたよ。と、言って横を向いた。西貝はおだてるような口調で。三つ四つ貼り付けるのは席かまわんさ。そのぐらいのことがなくちゃ収まらんだろう。なあ、うじ。ナスは眉をしかめて。よしてもらおう。さっきも言ったように、今日はそういう趣旨じゃないんだから。それに、皮肉な目つきでの顔を見ながら下手なことをすると、古田くん、胸板にズドンと風穴が開くぜ。わめを見張って。じゃあ、ピストルでも持ってるのかね、やろう。ナスがうなずいた。西貝はあて。本当か、おい、ナス。またつけ拍子つけを売ってるんじゃねえのか。ナスは跳ね返すように。ご承知のように、アナシェビーキの一派は、大抵皆持ってるからね。それで、あいつだって持ってるだろうと思うのさ。西貝は、あいつがと、言いながら跳ね起きた。は分かったような顔をして、首を振りながら。アナヒ、ふむ、なるほど。あ、うさんくさいと思ったよ。と、言った。すると、ナスは皮肉な調子で。ふん、うさんくさい奴はどこにもいるさ。と、言いながら、何気ない風で、じろりと西貝を見た。なぜか西貝は急に暗い顔をして、庭の方を向いてしまった。廊下に足音がして、女中の後からくがが入ってきた。いつものように、少し取り澄ましたような様子で、殷勤に挨拶をした。どうも、大変お待たせしまして。すごいほど引ききんった淡麗な顔を、じっとりと汗で湿らせ、厳然と目を微笑ませて立っていた。少し、人間離れのした美しさだった。三人は、やあ、と枯れたような声で言うと、そのまま、黙り込んでしまった。座につくと、久我は三人の顔を見比べながら。どうしたんです?ひどく改まっているようだが。ナスは座り直すと、べったりと髪を貼り付けた木土さいづち頭を穴ながら、単刀直入に、言った。久我さん、出し抜けで失敬ですが。20分ばかり接見インタビューをさせてください。ここで行けなかったら、二人だけで別室へ行ってもいいのですが。いや、席いません。それで、何をお尋ねになるのですか。ご承知のように、僕は今度の糸満事件を、最初からずっと担当してやっていますが、実は最近、この解釈についてある理論的な到達をしたのです。多少あなたにも関係があるので、 直接その本人に質問しながら、僕の推理が成功しているかどうかを確かめてみたいと思うんです。一言お断りしておきますが、これを職業的に利用しようなどというケチな了見はありません。純粋に実験的な興味からです。またもちろんこの場限りのことで、絶対に外へは漏らしません。答えたいことだけ答えてくださればいいのです。久我はしばらく黙っていた後、少し顔を引き締めて、どうか、お尋ねください。ご満足のいくようなお答えができるかどうか知りませんが、ナスは不敵な様子で口を切った。では、早速始めます。久我さん、あなたは昭和2年の春、関口藩家尾で開かれた反太平洋労働会議に派遣されたまま、今日まで行方不明になっていた岩船重吉さんでしょう。きらりと目を光らせて。そうです。よくわかりましたね。よどみのない声だった。ナスは悪気に取られたような顔をした。久我は面白そうに。私はもうそろそろ日本に国籍がなくなりかけているのですが、どうしてわかりました。岩船重吉の古い詩集の中に、自画像という詩がありますね。あの中で描写されている風貌は、九月焼きのそれと全然同じです。したがって、九月焼きはすなわち岩船重吉なのです。久我が、かすかに苦笑した。久我さん、あなたはいつ日本へ帰ってきたのですか。それまで、品で何をしていました。全国コロ連に関係がありますか。今年の5月の末です。ちょうど10年ぶりで帰ってきました。品では、香港、関口、北京という具合に転々としていたのです。最近の2年は上海にいて、そこの賭博場でマネージャーのようなことをしていました。全国コロ連には関係がありません。そう言い終わると、ナスの顔を見つめてしかし、お聞きになりたいというのはこんなことですか。さっきは、糸満事件について、と言われたようでしたが、ナスは少し照れたような顔をして、いや、そうじゃありません。あまりあなたの返事っぷりがいいので、つい、いい気になったんです。失敬しましたでは一つ聞いてください。ご承知の通り現場山は散々にひっくり返されていて、一目で初犯の手口だということがわかる。だが、それは非常な綿密な人物で、証拠というほどのものは何も残していません。手の触れたところは、皆いちいちハンカチで、拭ってあるというありさまです。一つとして忘れたところがない。実にどうも驚嘆に値しますね。残っていたものというのが、柳の木の幹のすり傷、衣装戸棚の中の少しばかり乾いた泥。それから今度のボタンボタンの血の紋章です。これだけです。このボタンは現場の血溜めの中から拾ったものとする。すると、勢い加害者は女の服を着ていたということになりましょう。ところで、今度の犯罪劇グランギニョールの舞台に、4つの女のタイプが登場しています。第1はその前夜の11時頃那覇へ飛び込んで来て糸満と酒を飲んだという、ボーイが見た22、3の、すらりとしたモダンがある。第2は、前夜の8時頃くんがハマグリ橋のたもとで出会って、10時少し前まで那覇で一緒に飲んだという18、9の、小柄な美しい娘。第3は、その夜の午前3時頃浜園町の付近で巡視中の巡査が見かけたという、霊嬢といった風の、22、3の美しい上品な女。第4が、6月4日に松村菓子衣装店へ現れた、怒り方の、 少し不格好な背の高い女です。ところで、これらの特徴を拾いながら、だんだん整理してみると、この4人の女は3つの類型ジャンルに分類されるのです。くどく説明するまでもなく、第2の女は小柄だという点で、これは独立した A という属ジャンルに入る。第4の女は、不格好でみっともなかったというので、また別の B という属に入る。第1と第3は、どちらも22、3で、上品で、すらりとして美しいというから、これは同一の人物と仮定して C という属に入れる。そこで、この3つの属の内容を調べてみると古田くんがあったという A は、着物を着ていて、しかも10時少し前に古田くんと連れ立って那覇を出て門前仲町まで行って、そこで別れている。加害者がクレープドシンの服を着ていたというところから押して、この A を容疑の圏外に置く。それから B の方は、巡査とボーイの、この二人の目撃者の陳述を基礎にすれば、そんな半額は、その夜、深川にも那覇にも現れていません。すると、必然的に、加害者は C だという仮定が、A は仮りにこの事件に関係がないとすると B と C の関係はこんな風になるのではないか。つまり、B は C のために衣装を借りに行った。六踊り力だにも当てずに持って帰ったということが、それを証拠立てています。自分が着る服なら、そんな選び方をするはずがない。それから、B は保証金の受け取り証を持って帰っていますね。もしこの服が殺人の変装に使われると知ったら、そんな受け取り証は持って帰らずに、どこかで引き裂いて捨ててしまったでしょう。この事実から、B はこの殺人に了解がなかったことと、同時に使いを頼まれたのに過ぎないということが、二重に証明されます。茶碗の底に残っていた茶をずっと音を立ててすすり込んでからさて、これだけの材料を順序よく配列してみると、だいたいこんなことになる。二重に三の、上品な、すらりとした美人が、ある女に頼んで服を借りてもらい、それを着て10時10分頃那覇へやってきた。この時ボーイがその後ろ姿だけ見ている。そして、ボーイは帰る。それから1時頃まで糸満と振りの客3人で大いに飲み、あるいは大いに飲ませ、糸満が泥酔したのを見すまして、帰るふりをして横手へ回り、柳の木を伝って2階の窓から寝室に入り、衣装戸棚の中に隠れて待っていた。糸満が泥酔して階下から上がってくる。ベッドに倒れてぐっすり寝込んだところを、のしかかって心臓を三突。頸動脈を一刺し。それから水差しの水を金だらいに取って手を洗い金を探して発見する。綿密に部屋の中を拭いて回る。ボタンを拾って受け取り書に包む。もう何も手落ちはない。そこで、扉を閉めて鍵をかけ、階下の入り口から悠々と出て行った。この時はもう3時近い。蛤橋を渡って浜園町へ行こうとすると、向こうから巡査がやってきた。慌てて一丁目の角を右に曲がって、一直線に深川チリアクタ処理工場の方へ行く。そこの近くにある極達の材木置き場のところまで行って、そこで、突然に大地へ溶け込んでしまったのです。久我の顔を見つめながらここまではどうでしょう。久我は微笑みしながら、言った。面白いですね。よくわかります。それから、ナスはますます能弁になって。ところで、この犯罪の最も短い半径内に、容疑者の権利を持つ二人の女性がいます。一人は、糸満の以前の丈夫で今フレンドショーをやっている朱砂花。 もう一人は、久我夫人すなわち葵城。だが朱砂花の方は、事件のあった18日以前に、密印売の角で検挙挙げられて、事件の当夜は須崎署の留置場にいたんです。まずこれ以上の完全な不在証明はありません。そこで、久我夫人の方ですが、これは22、23で、上品、すらりとした美人です。本来ならば、何としても免れないところです。つまり美人なるがゆえに、こういう災難を被ることになった。美人になりたくないもんです。が、この方も幸いなるかな、完全に近い不在証明があった。その夜は、夜の8時から12時までシネラリアに働いており、12時半から次の朝まで、ちゃんと自分のアパートにいた。のみならず、那覇のボーイが、この女ではない、と断言した。後ろ姿だけ見ていて、頭皮の断定を下した。なかなか秀才ですよ、こいつは。冗談はともかくとして、こういう具合だから、C という女の値は依然として X のままで残ることになった。のみならず、忽然として深川の一角で消滅してしまったというんだから、なかなかただもんじゃない人間が溶けてなくなる。そんなことがあり得るはずはない。いずれどこかにちゃんと切り穴が開いてるんです。そこで、一つ実地に魔術の舞台を幻めてみる必要がある。そう言いながら、ポケットから手帳を取り出すと、精細に書き入れた地図を示してご覧の通り、殺人のあった枝川町一丁目は四方を海と堀割りで囲まれた四角形の島です。この島を出て深川の電車路へ行くには、この浜栗橋を渡って浜園町へ出るか、この白鷺橋を渡って潮崎町へ抜けるか、それ以外には道がない。一体深川というところは、まるでベニスのように、孤立した島々が橋だけでつながっているようなものですが、ここいい不便なところも少ないのです。ところで浜栗橋の方から巡査が来た。慌てて白鷺橋を渡ろうとすると、その橋爪に交番がある。このかけるの印がそうです。島から出ようとすると、どんなことをしてもその前を通らなければならない。やむを得ずごしざりをして、一旦島の奥に逃げ込んだ。やがて、間もなく戻ってらいて、交番の前を通って、市電の木橋の方へ行ってしまったとしか考えられません。なぜなれば、人間一匹が消えてしまうはずはない。のみならず、若い女がそんなところでまごまごしていたら、危険は一刻前に増大する。あの辺は海風が吹いて涼しいものだから巡査が涼みが寺にむやみに巡視をするんです。この辺は何しろ一目で見渡るせる広場なんだから、どう隠れたってすぐめっかってしまう。どうしたって、やはり交番の前を通って出て行ったと思うよりしようがない。ところが、その夜白鷺橋の交番には、しかも二人の巡査がいて、非常に暑い晩だったので、12時から朝の4時まで交番の前へ椅子を持ち出して涼んでいたのです。ところが、その間女などは一人も通らないもちろん、人は通ったが女は通らない、というのです。僕は旗とあだ。苦し紛れに、いわゆる習得的方法というのをやってみた。現場の真っただ中へ自分を置いてみたのです。機能局立つ材木置き場の丸太の上へ腰をかけて、僕がもし犯人なら、こういう条件と地理によって、一体この次にどういう行動を起こすだろう昨日、局立つ材木置き場の丸太の上へ腰をかけて、つくづくと考えてみたんです。にやりと嬉しそうに笑うと間もなく到達しましたよ。何でもなかったです。 つまり、こうなんです。まず、血のついた服を脱いで猿股一つになる。服は重りをつけて騎馬のたまりへ沈める。それから頭と体を少し水に濡らして、シャツを小脇に抱えてスタスタと交番の前を通っていったんです。この辺の住人はひどく無造作で、暑くて寝られないと、夜でも夜中でも海へ泳ぎに出かけるんですね。もちろん裸の道中です。巡査も慣れっこなので、別に何も言いやしない。こういうわけで、犯人は何の音がめもなく関所を通り抜けたのです。西貝が、クックッと笑い出して、女が猿股一つになって、交番の前を通ったって、それで無事だったのかい。ナスはニコリともせずに。そうさ、女ならそんな芸当ができるはずはないから、それでその人物は男だったという結論を得たのだ。この推理には間違いがない。嘘だと思ったら極辰のため掘りの底をさらってみたまえ、必ずその服が出てくるから。そして、久我の方を向くとどうでしょう。と、言った、久我は那須の目を見返しながら。適切ですね、敬服しました。と、言った。那須は急に顔を引き締めると、低い声で。久我さん、殺したのはあなたでしょう。座敷の中は急にひっそりとしてしまった。が、ごくりと喉を鳴らした。久我が、静かに口を切った。それはお答えできません。両手を膝に置き、自弱たる面持ちだった。ナスはうなずいて。もちろんですとも。あなたにその意思がなかったら、答えてくださる必要はありません。では、最後に一言。僕の推理は大体成功しているのでしょうか。私の感じたままを申しますと、第一あなたのは推理ではなくて季節ドグマだと思うのです。仮に、あの夜私が女装して那覇にいたとしても、それだけでは私が殺したという証明にはならないからです。ここでは、女装と殺人という二つの状態が、関係なくバラバラに置かれているに過ぎません。この二つの名詞を結びつけて、意味のある文章にするには、どうしても刑事カップルが必要なのですが、どこにもそういうものが見当たらない。私が殺したという。が、それに対する論理的な証明を全然欠いているからです。警察ならば、臆測であろうと、家庭であろうと構わない。あとは尋問で引っ掛けて、自白させるだけのことですが、あなたの場合は論理的に到達しようというのだから、こんなことではいけないのでしょう。それから、女装の方ですが、それが私だというのは、どういう根拠によって判断されたのですか。五人の遺産相続者の中で、その資格を持っているのは、あなたの外にないからです。犯人が五人の中にいなければならぬというのは、どういう理由によるのですか。あの遺産相続の通知は捜査の方針を混乱させる目的で計画されたトリックだということは、言うまでもありません。あの通知で何人かの人間を殺人の現場へ呼び寄せ、兄殺人事件の渦中へ引きずり込んでしまう。それで状況を複雑にし、自分の反省を曖昧化し、うまくいったら、自分の罪を未知の人間に転嫁させようという目的のトリックなのですね。言うまでもなく、通知を出した告知人がすなわち糸満を殺した犯人なのですが、そういう場合、その人物は、必ず、その現場へやってきてるものなのです。効果の程度を知っておくことが絶対に必要だからです。だから、犯人はあの朝那覇へ集まった5人のうちの誰かだと言えるのです。 犯人が必ずそこに来合しているという、それはソルレンです。必ずそうあるべきことでしょう。しかしそれはそれとして、事件を複雑にして捜査の方針を混乱させる目的だと言われましたが、私に言わせれば、このトリックは、反対の子を挙げるために仕掛役立たぬように思われるのです。混乱させるどころか、犯人はここにいると、自分で知らしてるようなものです。なぜといえば、そういう場合、犯人がそこへ来合しているだろうということは、誰にしたってすぐ考えられることですからね。知能的な初犯者ほど、いろいろ手の込んだ方法を考え出すものですが、しかし、どういう場合でも、あらかじめ考案された方法というものは、柔軟性を欠くか、何かしら過剰なものを持つか、この二つの欠点を免れることができないようです。再興しすぎたコップほど脆い、というのとよく似ています。その上、あまり鋭い頭で考えられたものではない。那須さん、私はこんな方法を考え出すほど幼稚ではないつもりです。のみならず、私はそんな方法に頼らなくとも、もっと無造作にやってのける有利な条件を持っています。私はつい最近10年ぶりで日本へ帰ってきた。東京には私を見知っている人間は一人もいません。どのようにも大胆に、どんなにも無造作にやってのけることができるのです。こういう便宜を持っている私が、自分がアマチュアであることを知らせ、自分を自ら窮地に追い込むような、そんなうるさい方法を選ぶわけがありません。通知を出したのが、すなわち犯人だ、という直明かし法は私も賛成です。そうとすれば、今言った理由で、私は犯人ではありません。は、あぐらを組み直すと、なすに。じゃあ、いよいよあっしがやりますぜ。いいね。と、念を押すと、久我の方へ向き直って、知ったしたうるせえ、もうやめろ。理屈でごまかそうたって、そういかねえ証拠があるんだぞ。おい、久我。巡査におったくられて二階から降りるとき、てめえ、ひょいとかがんで、血たまりの中から何か丸いものを拾い上げたな。確かボタンのようなものだったが、おい。この方はどうだ。今度はいくら待っても返事がなかった。久我の目に苦渋なものが現れ、額が薄黒く当てきた。西貝は食卓に頬杖をつきながら、想像しい声で。こりゃ、いよいよ土壇場だね。おい、バザロフ君、もう、観念して白状しろよ。それともあが違うから、自白なんて形式は認めないのかね。は目を怒らせて。やろう、なんとか抜かせ。やい、財もねえ俺をぶち込んでおいて、欲も抜け抜けとして嫌がったな。待ってろ。今度は、俺が当て言ってやるから。顔を上げると、久我が、言った。いかにも僕はボタンを注意ました。僕を人殺しと思おうと何と思おうと、それは諸君の勝手です。大体、話も済んだようだから、僕はこれで失敬します。上意を持って立ち上がると、襖を開けて出て行った。やろう、逃げるか。は大声で叫びながら立ち上がった。ナスは、待て、待て、おい待て、と言いながら古田の肩に踊りかかった。鱗雲の間から夕日が細い島になって、腐ったような水の表に差し掛けている。ため堀の中には、いかだに組んだ材木がいくつも浮かせてあった。三人のルンペンがその上に乗って針金でこしらえた四つ手網のようなもので堀の底をさらっていた。岸には大きな角材が山のように積んであって、 その高いてっぺんに乾と西貝が腰をかけていた。西貝は、また新しいタバコに火をつけると、ふてくさった様子で、煙を空へ吹き上げながら。人間万事金の世の中、さ。義理も人情もあるものか、金につくのが当世なんだ。なあ、そうだろう、乾郎。少し酔っているらしかった。乾はキラキラ目を光らせて熱心に堀の方を眺めながら、うるさそうに、答えた。まあ、そうだな。西貝は舌なめずりをして、気のねえ返事をするなよ。時に乾郎、この堀から久我のぬいぐるみが上がってきたら、いくら出す。たとえ20日、1月でも、一緒に飲み分けた友人を売るんだ。無題ただじゃごめんだぜ。乾が、むっつりと答えた。もし、上がったら10両やる。西貝はゲビっぽく、ポンと手を打って。負けた。30両と言いてええところだが、もともとうんとネタだ。潔く負けっちまえ。人の命を10両で売ったと思えば寝覚めが悪いが、大義親を召す、さ。一旦志を立てて、日金貸ししと引っ組んだ以上は、このくらいの覚悟はいるだろうさ。乾の方へ振り返ると、おい、おい、そんなに堀の方ばかり見てるな。少し、こっちを向け。あたりを見回してまるでこれは気世話物だな。上手はおあつらえ向きの足わら、下手は土手場出来場に続く心、か。木魚が入って、相方が善の務めとくれや、これは本意気だ。四つ手網に絡んで上がってくるのは血染めの衣装。そういえば、だいぶ暮れてきたな。おい、乾、そんなすごい面をするな。黙っていねえで、なんとか言え。気候もようやく念願を達するんだ。少しはしゃげよ、おい。乾は背中を丸くしてタバコを吸いつけながら。念願だか、念仏だかわかりゃしませんよ。そんなものが上がってきたらお慰みさ。でねえと知ってあおおるインチキもないもんだ。でねえと知って。はじめっから、トンチキを承知でやってる仕事だ。申しゅうてなあこのことですよ。こいつが晴れないと浮かばれないんだ。じろりと西貝を見るとあんたにも多少の恩がかかってるんですぜ。と、言った。西貝はピクピクと頬を引きつらせて、うつむいてしまった。しばらくの後、顔を上げると。乾郎、俺は自白する。と言って、頭を下げた。乾は、瞬間、西貝を見つめた後。何です、急に。どうしたんです、西貝さん。口調にもかかわらず、別に驚いた様子もなかった。僕は糸満が殺された夜の1時ごろ、確かに那覇まで出かけた。しかし、天地神明に誓って、殺したのは俺じゃない。これだけは信じてくれ。乾は返事をしなかった。西貝は咳込んで。あの晩、演舞場を出たのが11時近く。2、3の木はしごをかけて、新橋タコタでまたの見直しているうちに、その朝あた、例の遺産相続通知の手紙を思い出した。寄っていたせいもあったろうが、一旦考え出すと、止めどもないんだな。バカバカしいが、その時は、何万という遺産が、小生の懐へ転がり込むように思われてきたんだ。興奮したね。こんな気持ちで、とても明日までなんぞ待っていられない。よし、これからすぐあで行って青を開けてやろう。慌てふためいて、枝川町まで滝石を飛ばした。向こうへ着いた時は、ちょうど1時10分だった。 2階の雨戸が開いて、ぼんやり電気の光が漏れていた。小生は勢い込んで戸口まで行ったが、会えるような目つきをして戸口まで行ったが、どうしても取っ手に手をかける気がしない。どういうわけか、すごくて、怖くて、どうしても入る気がしない。そのうちに、意地にも我慢にもやりきれなくなって、平久町まで駆け戻って、あそこから須崎ベニスの日を見ると、ようやく人心地がついた。今にして思えば、多分あの頃は、内部じゃ殺しの真っ最中だったんだろう。ありていに申し上げると、こういうわけなんだ。嘘も偽りもない。どうか妄執を晴らして小生だけは、助けてくれ。本気か冗談か、手を合わせた。犬居はにやりと笑って。知ってるよ。人が悪いようだが、大体は知ってたんです。でもねえ、あんたの口から聞いてみないことにゃ。と、言いながら、堀の方へ目を移した。途端、何を見たのか、うむ、と息を引いた。引き上げた四つ手網の目から、ポタポタと雫が垂れる。網の中に、丸く束ねたボロ切れのようなものが入っていた。おい、旦那は、なんか出たぜ。腐ったようなシャツを着た白髪頭のルンペンが、それを両手に抱えて岸の方へ駆けてきた。念入りにくくった針金を解いて、地面の上に広げる。地色はもうわからないが、シナチリメンクレープ、ど、真の女の服だった。その中にあの白い下着。棒切れの先で広げてみると、地図を描いたように地の汚点がべっとりとついていた。犬居はつくづくと見分すると、妙に取りすまして、言った。おい、親父、これを元のようにくくって、今のところへ沈めてくれ。え、また沈めるんですか。黙って言った通りにすればいいんだ。探してるのはこんなもんじゃない。かかり合いになるからよ。へえ、ごもっとも。元のように石を詰めてくくられると、着物はまたため掘りの水の中へ沈んでいった。急に暮れかけてきて、薄闇の中で、西街のタバコの火が赤く光り始めた。